Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに、ラジオネーム、まゆみさんありがとうございます。妙計さんいつも心のビタミン剤ありがとうございます。私のルーティーンは朝4時に起きて拭き掃除の後おさゆをいただくことです。体の芯から温まり血流も良いと思います。風邪知らずなんです。花粉症も大丈夫なんですとのことです。わーいいですね、羨ましいですね。今年はね花粉症で悩んでらっしゃる苦しんでらっしゃる方が多いと聞きますが、まゆみさんこのいつもおさゆをいただくっていうことなんですが、これはね理にかなってるなと思います。つい先日私は久しぶりに血液検査をするために病院に行ったんですね。すると看護師さんがあれ今日全然水分取ってないでしょって言うんです。そう言われたら私はもう朝からバタバタっとしてて、その流れで朝食取らずに採血に行ったんですね。すると水分を取らないとどうわかるんですかって聞くと、採血した時に血がシューッと注射器に入ってこないんですって。ある程度水分を取ってるとシュッと出てくるんですって。つまり血がちょっとドロドロしてるってことですよね。そういう意味でやはり朝起きるとお茶湯をいただくということはこれとってもね理にかなってるんだなと今メールをいただきながら感じました。やっぱり程よい水分は必要なんですよね。でもあまりにも取りすぎると体を今度冷やしたりもするので、本当ちょっと今の時期はお茶湯を湯飲みに半分ぐらいいただくのがいいんですよね。ありがとうございます。貴重なメールをいただきました。さあ続いての方です。北海道よりケイタさんありがとうございます。30代の男性からいただきました。妙計さん初めてメールをいたします。友人がとにかく妙計さんの番組心が落ち着くから聞いてと LINE が来ました。初めて聞いて涙が出ました。妙計さんお尋ねしますが、サイン会とかなんかお会いできる場ってないんでしょうか、教えてくださいとのことです。お尋ねありがとうございます。北海道と聞いてすごくタイムリーだなと思ったのが、3月30日実は小樽市に行くんですね。千明寺さんという小樽市の奥沢にあるお寺さんで2時から法話会をいたします。また3月31日はニセコの東林寺さんで法話に参ります。川村妙家の日替わり法話でご案内しておりますので、ね、お時間があれば北海道広いのでそう簡単にはシュッとはいけないとは思いますがお知らせです。また京都の信州本廟通称東恩願寺では4月1日から春の法要が始まります。ぜひ午前から法要がありますので、お勤め法話にね出会っていただきたいと思います。私はどうしても北海道からバタバタと帰ってくるので4月の2日朝東恩願寺の本堂でお参りをさせていただいて、12時30分あたりから、新刊本がこの度私出させていただいたんですね。東恩願寺出版から忘れられない言葉、30の眼差しと仏の教え。忘れられない言葉、私が今まで生きてきた中で忘れられないって言葉がたくさんあります。それをどんなメッセージだったのか、どういうことを一人一人皆さんの心に届けられるかということで、私なりに時間をかけて書かせてもらった本、それがもう出来たてほやほやなんですね。4月2日、東恩願寺の境内にお買い物広場があります。12時30分からサイン会をさせていただきますので、ぜひ皆さんお時間があったら午前の法要からお参りいただいて、その後12時30分4月2日東恩願寺のお買い物広場にぜひお越しください。私はじっと立ってお待ちしております。 啓太さんお尋ねいただきまして本当にありがとうございます。詳しいことはね、河村妙啓と、検索いただくとご案内させていただいております。さて続いての方です。ペンネームえみさん、兵庫県姫路市よりいただきました。妙啓さんおはようございます。 KBS ラジオは聞けるようになり、土曜日の朝を本当に楽しく穏やかに過ごせています。母は細かいことを父にいちいち言い、父はイライラしながら聞き流しています。母も高齢になり忘れやすくなったのですが、自分の非は認めず父に注意してばかりです。いちいち細かく言ってくる人にはどのように対応したらよいでしょうか、とのことです。そうですか。まず身内には言いやすいっていうことですよね。また人間にはね、性分があります。もうどうしてもこう許せないとか、ちっちゃいことにこだわるという、これはね、性格なんですね。あとはどうしてもお母さんが注意をしてしまうということは、あたかもお父さんに非がありそうなんですが、お母さんは今の自分のことが好きになれてないのだと思います。自分自身が本当に好きになれてたら、人のこともまあいいかと認められるんですが、どうしても自分がどうしてもイライラする、自分自身に対してもなんかイライラすると、そのイライラ感を相手になんか代用してもらおうとしてしまうんですね。そこで辛いかもしれませんが、エミさん笑顔で、お母さんなんか嬉しいこと教えて、楽しいことなんか報告し合わない。人間ってさ、完璧じゃないんだよね。もちろん私もだけど、ね、お母さんちょっと楽しい話聞かせてよっていう風に、なんかお母さんがワクワクできるような、なんかそういうとこを見落としてるんだなっていうことを笑顔で伝えましょう。やっぱりね、注意すると人間っていうのはね、またね、やっぱこうその注意が受け入れられないんですね。これはもう私もそうです。それよりもお疲れ様、みんなで支え合っていこうかっていうことがやんわり伝わると、お母さんも何言ってんだろう私って思うかもしれません。それがエミさんのお役目かもしれませんよね。どうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。ラジオ N さん、枚方よりいただきました。妙啓さんおはようございます。土曜日の朝、妙啓さんの優しいお声で素晴らしいお話を聞けるのが私の楽しみになっています。楽しく介護をできるのは妙啓さんのおかげだと思っています。同じ介護をするなら笑顔で楽しくしようと思えるようになりました。いつも優しいお言葉と心を打つお言葉、本当にありがとうございます。とのことです。ラジオ N さん、そう言っていただいて本当に嬉しいです。楽しく介護ができるようになった。私この言葉を聞いて本当に胸が熱くなりました。いやー、投げたくなる時もあります。私だって自分の時間が欲しいって思う時もありますよね。でも今こうして母と父と関われることっていうのは本当ずっと続くわけじゃないんですよね。するとよく私のところにお便りくださる方はね、今思えばもっと優しくしとけばよかったっておっしゃいます。その時はできないんですよね。でも限られた時間の中で、今どういうものを見つけようかな、どういうことでこの人と楽しく過ごそうかな、そういった感動する心をね、なんか分かち合う時間を持ってほしいな、それをラジオ N さんが教えてくれたようです。ありがとうございました。さあ続いての方です。ひまわりママさん、ありがとうございます。妙啓さんのラジオを聞いて私も優しくなれるので笑顔になります。井村さんの商品っていろいろあるんですね。お赤飯の素は簡単に作れるから嬉しいです。作ってみます、とのことです。本当そうですよね。もう井村さんの商品の数は本当に豊富です。これからも楽しみましょう。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。